聖書朗読をいたします。使徒の働きの2章の1節から13節。使徒の働き2章の1節から13節。教会備え付けの新改聖書ですと209ページになります。では、ヨハネ、ごめんなさい、使徒の働き2章の1節から13節をお読みします。教会備え付けの新改訳聖書ですと209ページですね。お読みします。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たちめいめいの国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。以上です。今日のメッセージのタイトル、愛し許そうと、しました。今日は教会の歴史の中ではペンテコステという日にあたります。ペンテコステ、五旬節ですね。イエス様が十字架につけられ、そして三日目に復活されます。そして40日にわたって弟子たちと一緒に過ごされました。自分は生きているんだということを表されました。そして40日後天に上げられていきます。神の霊があなた方に望むのを待ちなさい、弟子たちにそう言ってイエス様は天に帰っていかれました。弟子たちは自分たちにできることは一つですから集まって祈っていた。100人10人ぐらいの人たちが集まっていたと聖書に書いてあります。集まって一生懸命祈っていました。神様の霊が下ること、そして神様がイエス様が始められた技を完成してくださること、そのことを祈っていたに違いありません。そして10日ほどした時の話です。みんなが集まっていたら突然風が、ものすごい風が吹いてくるような音が聞こえて部屋全体に満ちました。その時に炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったんですね。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話せてくださる通りに他国の言葉で話し出したとあります。この聖書の歴史ですけれども、全体旧約聖書から新約聖書にわたって神様のご計画が書かれています。簡単にまとめますと、まず神様がおられました。人を作られました。全てを作られました。まずそこが始まりです。その作られた時には、作られた人間は神様のことをよく知りません。どんな方なのかわからないので、一生懸命自分のできるなりのことをして生きてたんですね。でも神様がどんな方なのかわからない、ただ大きな方がいて全てを作った、何かで保っておられる方がおられるというのは分かってましたけれども、どう生きればいいのかはよく分かりませんでした。そしたら戦争は起こります。喧嘩も起こります。みんなわがままで自分のことの守ることばっかり考えて、いろんなトラブルも起こります。 そんな中で神様はイスラエルの民を選ぶんですね。アブラハム以下の民を選びます。そしてその民を通して神様のご計画を表そうとされます。今申しました通り、彼らも神様のことはよくわかりません。そんな中でどうなっていくかというと、イスラエルの民はエジプトでエジプト王の奴隷になってしまうんです。長い間そういう時代が続きます。400年も続くんですね。奴隷の時代が続きます。ああ、なんでこんな苦しい目に遭わないといけないんだ、俺たちはってもうこう叫ぶわけですね。その叫びが神様に届いて、神様はモーセという人物を立てられるんですね。そこでまず自己紹介をされるんです。この自己紹介がとても大切なんです。ご一緒に聖書を見てください。新改訳聖書でしたら95ページになります。出エジプト記の6章の2節から7節です。ここで初めて神様はご自分がどんな方か自己紹介されます。それまでみんなわからないんです。遠くにいる方なんです。でもこの6章に来た時に神様はご自分がどんな方なのか、モーセという人物に語られるんです。6章の1節から読みますね。新改訳聖書でしたら旧約聖書の95ページになりますけれども、6章の1節から読みます。それで主はモーセに仰せられた。私がパロにしようとしていることは今にあなたにわかる。すなわち強い手で彼は彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。神はモーセに告げて仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかった。また私はカナンの地、すなわち彼らがとどまった在住の地を彼らに与えるという契約を彼らに立てた。今私はエジプトが奴隷としているイスラエル人の嘆きを聞いて私の契約を思い起こした。それゆえイスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神、主であり、あなた方をエジプトの苦役の下から導き出すものであることを知るようになる。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。私は主である。この3節です。もう一度言います。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかった。全能の神、遠い方なんです。ほとんどの人たちにとって遠いかもしれません。なんか神様おられるような、でもわからない。だからそれぞれのところでいろんな宗教が生まれます。神様と近くなろうとする人が起こされてですね、その人たちが祈りやさまざまな方法で何かメッセージを受け取るんですね。そこから宗教が生まれていきます。でも本当に神様がどんな方なのかわからないんです。みんなそうやって過ごしてきました。でもイスラエルの神は神様に選ばれて、神様はイスラエルの神に自己紹介されたんです。私は主だよって言うんです。アドナイと言います。主って何ぞやっていうことなんですけれども、それは6節に書いてあります。それゆえイスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神、主であり、あなた方をこのエジプトの苦役の下から連れ出すものであることを知るようになる。この6節から7節にかけての部分に、神様の自己紹介があるんです。主とは何ぞや、エジプトで苦しんでいるあなたを連れ出すんだ、力強い見てで連れ出すんだ、そしてあなたをあがなうということは、連れ出すときにあがないというのはですね、お金を払って買い戻すことなんです。神様の宝物だったんですけれども、わがまま勝手に生きるもんだから、いつの間にか奴隷になってしまいました。奴隷にされるときにお金がかかっている。そのお金を神様が払って 買い戻すんだということをおっしゃるんです。努力関係ないんですね。あなたが大切だから、あなたが苦しんでいたらそこから救い出すよ。そしてあなたを私の民とするんだ。で、私はあなたの神となる。あなたは私が神となるんだということが分かるって言うんです。主であり神である、これが神様の自己紹介です。だから私たちどんな苦しみの中にいても、この神様であれば、そうか、救ってくれるんだということなんです。どんなに苦しみがあっても、そこから救い出してくださるのが、この聖書が教えてくれる神様なんです。さて、その救いがエジプト、出エジプトで起こるんですけれども、エジプトの地で奴隷になっておりました。彼らはどうやって出たらいいのか分かりません。そこでモーセという人物が立てられます。モーセがエジプトに行ってエジプト王と交渉するんですが、エジプト王は何をバカなことを、奴隷を解放するわけじゃないじゃないかっておっしゃるんですね、言うんですね。そこでモーセは神様からさまざまな力をもらっていろんな奇跡を行います。でもモーセは、パロは、王様は聞きません。モーセの言うことを聞きません。最後の最後に神様はある一つの手段、モーセたちを、イスラエルの民を解放するしかない、その最後の手段を王に対して取ります。それはエジプト中の生き物の最初に生まれたものの命を取り戻されることです。つまりは死ぬんですね。あらゆる命が死ぬことになりました。その時にイスラエルの民だけは羊の命を取りなさい、子羊の命によってあなた方はあなた方の命の代わりにすることができると、イエス様、神様おっしゃいました。そして、イスラエルの民はそれに従って子羊を家ごとにとって、家族ごとにとって、その日に殺したんですね。大切な子羊です。自分たちにとって大切な家族の一部である子羊の命を、もう謝りながらでしょうね、ごめんな、そう言ってその命を取ったんです。そしてその命を自分の家の玄関の鴨居と柱に塗りました。そしたらその夜、神様の霊が、死の霊がずっとエジプト中を回っていくんです。ずっと回っていくんですけれども、一つ一つの家の中で長男、最初に生まれた者の命がどんどんどんどん取られていきました。ところがイスラエルの人の家の前に来ると、血が、子羊の血が塗られているので、そこは過ぎ越していきました。これを過ぎ越しの祭りと言いますけれども、その後祭りとなったんですけれども、過ぎ越していきました。この子羊の血によって、イスラエルの民は守られたんですね。そしてモーセは、イスラエルの民と一緒に、このエジプトから脱出することができました。脱出することができたイスラエルの民ですが、まだ神様にどうついていっていいのか分かりません。それから50節が経つんです。足掛け3ヶ月が過ぎます。その時に神様はイスラエルの民をシナイ山に連れて行くんです。そのシナイ山の上でモーセに、神様は神の子となった人はどう生きたらいいのかを教えられるんです。それを実戒と言います。実戒が与えられました。その実戒に従って神の子としてしっかり生きてみなさいとイスラエルの民に呼びかけてくださったんです。イスラエルの民はエジプトから救い出されましたから、それに従って一生懸命神様が喜ばれるように生きようとしました。何遍も失敗するんですけど、そのために最初の自己紹介の通りに救い出してくれるんです。救い出されるためにやっぱりついていこうと思ってですね、教えてくれた10回を従うんですが、これがなかなか人間は自己中でですね、従えません。旧約聖書全体が証明しているのは、人間は結局神様に従えませんでした。従うことでは神様が喜ばれるように生きられませんでしたという歴史が書いてあります。それが旧約聖書全体です。じゃあ人間はもうアウトなのか。そうじゃないんですね。その時にイエス様が来られました。神様はイエスという方を使わせてくださって、神様が望まれる生き方の通りに生きられず、すぐ自暴自棄になって自分や周りの人を傷つける人間のところにイエス様を送ってくださったんです。そしてイエス様を送って、 生きたまさに神様のメッセンジャーですけれども、神そのものが現れた方ですが、どうやって生きるのか教えてくれたんです。自分を大切にするというのはこういうことだよ、隣の人を大切にするというのはこういうことだよということを表してくれました。こんなやつダメだ、そんなこと言ったらダメだ、その人も神様の宝物、もっと友達になりなさい、持っているものは分け合いなさい、奪われてもいいじゃないか、そういうふうに生きてくださったんです。ところがその当時、要ルールで決めて、収めておりましたユダヤ人社会のリーダーたちは、このイエス・キリストを受け入れることができず、イエス・キリストを十字架につけて殺してしまいました。ところがイエス様は十字架の上でこう祈られました。父よ、彼らは何をしているのか分かりません、許してやってください。子羊の、かつて捧げられた子羊の声にならない祈りがイエス様の口を通して声になりました。ローマ人への手紙の中に書いてあります。動物たちは、私たち一人一人の人間がわがままな自己中な生き方から神の子となるのを待ち望んでいるんだと、ローマ書に書いてあります。子羊が待ち望んでいたのをイエス様は言葉に出してくれました。父よ、この人たちがあなたの宝物となれるように、今何をしているのかわからないので許してやってください。そして亡くなったそのイエス様が3日目によみがえらされるんですね。そして私たちが神を離れて何にも守れないで生きる、その生き方が許されました。それが宣言されたんです。もう一遍解放されました。前回は解放された人がどう生きたらいいのかを教えるため10回与えられました。でも今回は聖霊が与えられたんです。それがペンテコステです。50日後聖霊が下ってきました。そしたらどうなったのか、今日の聖書の箇所です。使徒の働きの2章のところですが、そこをもう一度読みますね。2章の2節。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。聖霊が下ったら何が起こったかというと、一人一人の上に神の霊が下って、そしてその舌が支配されたんです。舌が支配されて別の言葉を語り始めた。自分の知らない別の国の言葉です。8節でそれを聞いた周りの人、それを聞いた人たちの感想が出てきます。私たちいろんなとこから来ているのに、めいめいの国語で話すの、彼らがめいめいの言葉で話すのを聞くと、あのタイムズスクエアにいたら感じるのと一緒ですね。いろんなところからいろんな言葉が聞こえてくるんです。自分の言葉は分かると思いますね。そんな感じでした。みんな何を話していたのか、11節に書いています。ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。みんなが言ってたのは、この聖霊が下った人が語ってたのは神の啓示ですね。神様が与えられたメッセージをこう語ってたんですけど、それはこれから何年したら地震が起こるよとか、お前は悪いよとか、お前の先祖がどうだろうこうだろうとか、そういうことじゃないんです。神様って素晴らしいっていうことを話してたんです。そんなことあなたの舌は話せますか？あなたの舌はいつもどんなことを話してるでしょう？大事な人にどんなことを伝えていますか？そばにいる人にどんな言葉をあなたの舌は、口は話していますか？聖霊が望むとその舌が支配されるんです。すると何が起こるかって、神様が称えられるんですね。それが起こります。この聖霊を受けようとイエス様が祈られたもう一箇所の箇所が、今日の聖書に、教師の部分です。週報をご覧になってください。ここに印刷しております。復活したイエス様が弟子たちの前に現れて、その時になさったことがこの聖書に書かれています。ヨハネの福音書20章の19節から23節の部分ですね。聖書を開かれなくても結構です。この聖書を見てください。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。 こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。イエス様がふって息を吹きかけて弟子たちに言われたんです。聖霊を受けよ。なぜかその前にイエス様が入ってこられた時に弟子たちが自分たちもイエス様と同じように捕まって殺されるんじゃないか、そう恐れていたところにイエス様がスッと入ってこられた。復活した、その復活したイエス様がおっしゃったのが2回言われました。平安があなた方にあるように、平安があなた方にあるように。なぜか私たちの舌は平安を語らないんです。私たちの肉の舌はすぐに人の悪口を言うんです。すぐに誰かをイラつかせること、反感を持たせるようなことを言っちゃうんです。どうしてもそうなんです。だからイエス様は平安を受け、不安になるような言葉を語るんじゃない、平安があなた方にあるように、聖霊を受けよ、そうおっしゃいました。聖霊を受けたらどうなるのか。あなた方が誰かの罪を許すならその罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。どういうことか。私たち聖霊を受けました。そして聖霊を受けた私たちはどうするのか。許すならって書いてあります。罪を許す。いや、あんなことされたのにあの人許すのと思われるかもしれません。前も言いましたが、この許すというのはアフィエミっていうギリシャ語です。アフィエミって言います。手放すという意味です。手放すという意味。前も言いました、この単語については言いましたが、今日はもう一つ覚えてください。許さない、残るという言葉があります。これはクラテオと言います。クラテオと言います。これは逆にしっかり自分に握りしめること、自分が中心であるために権力を握りしめること、主人になること、絶対に手放さないことという意味があります。誰かの罪を手放せばその人は自由になる。でもしっかり握りしめていればその罪は許されない。当たり前ですね。こうやって握ってるんですから自由になるわけがないんです。こっちが握ってるんですから。相手が自由にならない、許されない、なぜかこうやって持ってるからです。これを離してしまえば相手は自由になるんです。それを聖霊がさせてくれるんです。それが聖霊がしてくださることなんです。聖霊が私たちに下るとき、私たちは舌を委ねるように招かれます。嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ、いや委ねないとなったらこれはですね、聖霊様、神様は非常に穏やかな方ですので、無理やり口を開いて舌をこうしたりはしないんです。だからこれはですね、決断がいるんです。聖霊がですね、望んでこられたら文句言ってるかもしれないですけど、あ、言ってしまいました、ごめんなさい、ちょっとあの人のこと許せないんですよね、もうイライラしてどうしようもないですけど、どうしたらいいですか、でもあなたに任せます、もう任せますっていうのがですね、手放すということなんです。感情的についてこなくて結構です。ああ、もうあの人を許せた、感謝っていうふうにはならないです。それはまた神様求めておられないです。嫌なまんまでいいんです。嫌なまんま、でもあの人も宝物だから、自分も失敗するようにあの人も失敗してる、あとよろしくお願いします神様ってやることを許すと言います。自分が決断してその人のことをもう許さんぞと、今度あったらあれ言ってやる、今度あれだけは言ってやる、いやそういえばあれも言われてたし、あれも言われてたし、あれも思い出した、これもまとめて今度言ってやろう。それが私たちが罪を握っていることを許さないことなんです。そうじゃなくて、もう任せました、本当は復讐してやりたいけど、これはもうあなたの宝のものですからお願いしますって明け渡す、それを許すと言います。ぜひしてください。今も言いましたように、聖霊は穏やかな方ですから、任せなければ、 なかなか私たちはその嫌な思いを握りしめ続けることになりますけれども、任せてしまえばそこから変化が起こってくるんです。少しずつ変化が起こってくるんです。この言ってるこの私がですね、このことを言ってる私が、しばらく腹立ててなかったのに、昨日私の妻にちょっとしたことで腹立ててしまったんですよ。それでそしたらですね、ちょっとしたことだったんですけど、私の誤解だったんですけど、そしたら今言った通りのことが起こったんですね。ちょっと前、ああそういやあの時もいやこれは言ってやらないみたいになってたんですよ。本当笑い話だなと思いますけども、それでなかなかこう自分の中でこのうごめくものがですね、出せない、もう出ていかないんですね。それで神様に、でも許せって、明日このメッセージはしなということでですね、許します、でも感情ついてきませんって言ってですね、で私は祝福の祈りしたんですね。父なる神様、妻を祝福してくださいと、あなたの恵みがいっぱい満ちますように、あなたの御手がありますようにって祝福の祈りをしました。そしたらですね、少しずつ何か起こってくるんです。別の人から LINE が入ったり、読んでる聖書の箇所がポッと開いたらですね、それがえっていう箇所であったり、突然ある方から電話がかかってきたり、それが全部そのうまく働いていくんです。そしてうまく働きながら、あれ俺誤解してたなっていうところにやっぱり至ったんですね。いやー失敗したっていうことですね。もう最後は自分が悪いんだからしょうがないですね。すいません、思い込みでまた嫌な思いをさせてしまいましたって謝りましたけれども、神様は任せればゆっくりやってくれます。最初の鍵が大事です。任せるかどうか、感情ついてこなくても大丈夫、任せてしまえばそこから解放に必ず導いてくれます。そしてイエス様が言われた平安が私たちの中心に来るようになります。私たちがいかに自己中でわがままか、それを神様はよくご存知ですから、イエス様は聖餐式を私たちの前にしてくれました。今日は月の初めですから、この聖餐式を行います。マタイの福音書から読みます。聞いててください。マタイの福音書26章26節、また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことは、ものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけていった。今から自分を裏切ろうとする弟子たちと一緒に最後の食事をされました。その最後の食事の最中、弟子たちはイエス様に絶対ついていくぞと集まってるんですが、みんなが見捨てて逃げるんです。その弟子たちに向かってパンと杯を分けて、パンを分けて、これは私の体だよ、あなたは私の家族なんだ、そのことを絶対忘れるなよ、なぜか失敗するから、この後すぐ裏切るから、あなたの口は平和を語らないから、だから私の血も流される、でもその血を流しながら私はあなたのために祈る、父を彼を許してください、彼女を許してください、何をしているのかわからないのです、私の祈りを父は聞いてくださる、だから立ち直ったらもう一度平和を語るものになりなさい。それがこの聖餐式の招きの言葉です。どうぞ今から行うことに皆さんご参加ください。イエス様がなさったように。